獺祭笑句俳話。獺祭笑句主人こと正岡子規。獺祭笑句俳話少女。老子曰く、賢者は知らず、智者は言わずと。官所同人曰く、山林の学を断ずる者、いまだ必ずしも真に山林の趣を得ずと。政治を断ずる者、政治を知らず。宗教を断ずる者、宗教を知らず。英仏の法を説き、ドクロの学を講ずる者、いまだ必ずしも英仏ドクロを知らず。文学の書を表し、哲理の説をなす者、いまだ必ずしも文学哲理を知らず。知らざるを知らずとせず、しかして、これを口にし、これを筆にし、持って、天下に公にす。知者はこれを見て、その、竜毛を笑い、知らぬ者はこれを聞きて、その博識に服す。故に、これを断ずる者、いよいよ多くして、これを知る者、いよいよ少なし。世もまた、徘徊を知らず、しかして、乱れに、徘徊を断ずるものなり、先に日本に掲載するところの灰は積んで34編に至る今、これを集めて一巻となさんとす。すなわち、前後を錯綜せるものを天地して、やや徘徊し、徘徊論、廃人俳句、廃書批評の順序をなすといえども、元随筆的の著作、条理、貫通せざることを多し、言わんや、戦学過分にして、いまだ、先輩の教えを幸運にいとまわらざれば、誤解、偏見、また王に少なからざるべし。知者もしこれを読まば、衛星の老をたまえ、もしそれ、徘徊を知らざる者に至りては、知らずして、乱れに、説をなす者の権に、惑うなかれ。明治25年10月24日。獺祭笑句主人、記す。徘徊という名称。徘徊という語は、その道に入りたる者の平生言う意義と、一般の世人が学問的に解釈する意義と相異なるがごとし、徘徊という語の初めて日本の書に見えたるは、古今集とあるものこれなり。徘徊という語は、滑稽の意味なりと解釈する人多く、その意味によりて、徘徊連が徘徊発句という名称を生じ、俗にまたこれを略して、徘徊という。されど、芭蕉以後の徘徊は、幽玄高尚なるものありて、必ずしも滑稽の意を含まず。ここにおいて徘徊なる語は、上代と異なりたる通俗の言語、または文法を用いしものを指して言うのを意義と返じたるがごとし。しかれども、普通に徘徊社会の人が単に徘徊とのみ称するときは、徘徊連歌の意にて言うものなり。しかしてこれと区別して、十七字の句を、発句というが通例なれども、徘徊を学ぶとか、または徘徊に遊ぶとか言うがごとき場合には、必ずしも徘徊と発句とを区別せずして、両者を包含するほどの、高幕なる意に用いることも少なからず。かくてついに、局外の人をして、往々、迷いを生ぜしむることはあり。世は、世上の徘徊仲間に交わりしことなければ、場所によりて、その意義に相違あるや否や、詳しきことは知らず。ちなみに言う、場所、またはその門弟らが、徘徊は滑稽なり、 と称するその滑稽という語は、世が前に述べたる滑稽、すなわち通常世人が持ちうる滑稽にあらず、ただ馬鹿の単一淡白なるに対して、その家族の言語根高し、その思想の変化を駆して、かつ急激なるを言うのみ。レンガと徘徊。徘徊のレンガより入れ、レンガの和歌より入れたるは人の知るところなり。その初めは、一種の歌の上半下半を一二の人にして読みたるほどのものなりしが、後には歌の上半、すなわち十七時だけを話して完全の意味をなすに至れり。されど足利時代にありては、なおその趣、和歌の上の句のごとくにして、上代の言語をもって上代の思想を助するに止まれば、それ文学として読者を完全占めるのとは、在来の和歌に比してかえってこれに劣るものと言うべし。かつこの時代の発句は、いわゆるレンガの第一句にして、あえてそればかりを独立せしめて一文学となすわけにはあらねば、その力を用いることも従って僭越ならず。これを読めば多少の犬猿を生ぜしむるの傾きあり。松永貞徳、1571から1654。徳川氏の初めに入れて、レンガに凍るに、徘徊をもって接しより、ホックにも重みの加わりしかども、そのホックは、地口、シャレ、謎等の滑稽に過ぎざれば、文学上の価値に至りては、足利時代に比して、さらに一層の下落をきたしたりというも、国評にはあらざるべし。帝徳派、千篇一律にして、ついに、新規なる思想もいでざりしかば。西山総院、1605から1682。ら起こって、丹林の一流をはじめ、一時は天下を風靡せしが、これまたやや発達したる滑稽とんちにほかならざるをもって、たちまち芭蕉派の圧倒するところとなりて、今日に至るまでなおあるかなきかのありさまなり。松尾芭蕉、1644から1694。は思考をトンチ、滑稽のほかに求め、言語を古賀と貴族との中間に取り、万葉集以後新たに一面目を開き、日本の韻文を一変して時勢の変遷に適応せしめしをもって、小風徘徊の勢力は明治の世になりてもなお依然として隆盛をいたせるものなるべし。しかして芭蕉は北区のみならず、徘徊レンガにも一様に力を尽くし、その門弟のごときもなおその威勲を守りしが、後世に至りては単に十七文字の北句を重んじ、徘徊レンガはわずかにその付属物として損するの傾向あるがごとし。遠方、天那、状況の配布。足利時代のレンガより、芭蕉派の徘徊に移るに、帝徳派、丹林流等の改定を経過したることは、前に述べたるがごとし。しかれども、なお細かにこれを見れば、その間、無数の改定と、前時の発達等へ来たりしものなり。漢文十二年、選べる、海王位。かっこ、芭蕉が故郷で出版した初めての徘徊集、29歳のもので、30番徘徊合わせとして自作を交えて、30番の句合わせをして、勝負をも記したもの。 という書は、芭蕉を未だ僧帽と石ころ編集せし者なりといえども、なお赤子の片言混じりにしゃべるがごとく、ついに丹林を離れることをあたわつ。延宝八年に帰郭三風が物せる田舎の句合、かっこ帰郭が農夫と野人の句合を演じたもの、芭蕉による勝負の判定。常盤屋の句合、かっこ杉山三風が選別した25番の句合で芭蕉が判定。はややその歩みを進めたるに相違なきも、いまだ小学生徒がそうしたる文章を見るのを思いやり、天那三年に刊行せし、みなしぐり集、かっこ、宝井企画によって1683年に刊行された俳諧選集、に至りては、著しく俳諧の一時代を限りしものにて、その魂はすでに、小風の本体を得たりといえども、その言葉は、なお甚だ幼稚にして、暴露の嫌いあるを免れつ。上京四年刊行の俗みなしぐり、かっこ宝井企画編1687年は、さらに幾多の進歩をなして、ほとんど小風の角をうかがうものと言うべし。同年の銀鋭なる四季の句合、かっこ載せて元禄元年刊続きの腹にあり、は滑稽に陥らず、機嫌をむさぼらず、形を自然の間に探り、味を淡泊の裏に求め、初めて小風の騎士を樹立したるものなり。かっこされどこの四季の句合の中には、芭蕉を一派の門弟ならざるも混じれり。その後、荒野衆、その袋、猿見の等、続々と世に出て、ついに芭蕉の功名をして、千載に不逐ならしめたり、この間の改訂となりたる提督派をはじめ、みなしぐり、俗、みなしぐりに至るまで、ついにこの小風を発揮せしむるの段階に相違いなしといえども、その間あるいは逮捕をしたることなきにもあらず、これもとより何事の発達中にも免るべからざる運命なるべし。明治の大改革ありてより、文学もまた過激の変遷を生じ、翻訳文、新体詩、原文一等の書体を唱うるものありて、第二文学界を騒がし、その極み、世人をして、その帰着するところを知らず、ついに、多岐暴揚の感を起こさしむるに至れり。しかれども、天下の体制より観察しきたれば、これらもまた、文学進歩の一段落に過ぎずして、高麗、大文学者として現出するものは、必ず古文学の粋を抜き、合わせて今日の新文学の長所をも採取するものなるべく、しかしてこれらは皆元禄時代に俳諧の変遷したると同じことならんと思われるなり。足利時代より元禄に至る北句、天下やや丹林の俗風に悪に際して、機敏慶眼の一怪人、宝井企画1661から1707は、別に一身体を奏して世人を驚かさんと企てたり、しかれども俗語を用いて 俗格の一生を飼うがごときは、すなわち前者の腹鉄を踏むに等しくして、到底これを習うべからず。さりとて若的連歌の句法を学ぶは陳腐にして、また一個の新題目を加え、一種の新思想を叙述するに一位なし。ここにおいて企画は、これを感度の新に求めて初めて一種の新体をなせり、田舎の句合、みなしぐり、俗みなしぐりのごときは、すなわちこの流れの句集とも言いつべし。今古来の北区につきて変遷の一般を知らしむるために、左に時代の順序に従おうて、ホトトギスをエーゼシスークをあげん。待てばこそ泣かぬ日もあれホトトギス。佐々木同様。筑波州1356年。またで民恨みてやなくホトトギス。三条西実方。新鮮筑波州1495年。泣くという文字は無の字かホトトギス。春庵。高筑波州1642年。一匹も音は万匹ぞホトトギス。失明。ケフキグサ1645年。泣き騒げ日本包みのホトトギス。マササダ。海王位1672年。金カンカン、そよやホトトギス草の音に。宝井企画、田舎の句合1680年。半日の下校、寒居に絶えずホトトギス。望月千春。みなしぐり1683年。ホトトギス、背に星をする高根かな。母角、俗みなしぐり1687年。朝顔の二葉にうれしホトトギス。潮流、続きの腹1688年。馬と馬、呼ばり合いけりホトトギス。鈍化、荒野1689年。ホトトギス、金つく方へ泣き寝かな。湖水、その袋1690年。ホトトギス、何もなき野の門構え。野沢盆町、サルミノ1691年。ホトトギス、顔の出されぬ格子かな。シダヤバ、隅田原1694年。ホトトギス、中野用白し浅間山。鏡志向、俗サルミノ1694年。